気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。皆さんこんにちは。この番組は市民の皆さんに防災の意識を高めてもらうため、様々な角度から必要な情報をお届けする番組です。さて3月のテーマも先月に引き続きボランティアに関連する災害ボランティアについて進めていきます。大規模な災害はいつどこで起こるか分かりません。地域のつながりを大切にしながら防災意識を高めていきましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は高松市危機管理課、東北ボランティア有志の会香川の協力でお送りします。さあ高松市防災啓発ラジオ、今回も高松市危機管理課の小原さんと一緒に番組を進めていきます。小原さんよろしくお願いいたします。
はい、危機管理課の小原です。よろしくお願いします。前回はボランティアと防災として高松ボランティア協会会長武田さんと高松ボランティア協会副会長災害弱者安心ネットワーク高松井出井さんをお招きして協会の活動内容やボランティア活動のポイントなどについてお話をいただきました。日頃から多様なボランティア活動に携わっておられるお二人の話はいかがでしたでしょうか。人と人をつないでハッピーな気持ちになるのがボランティア活動という言葉が印象的でしたね。また災害弱者安心ネットワーク高松の井出井さんからは災害時に誰一人残さないための街づくりとして防災の観点からお話をいただきました。日頃ボランティア活動に接する機会が少ない方もいらっしゃると思います。関心があればぜひ協会の活動に参加してみてください。なお前回お話しした内容が詳しく知りたい方は危機管理課のホームページにアーカイブがありますのでぜひお聞きください。
さあ高松市防災啓発ラジオ、今回はですねゲストの方にお話を伺いたいと思います。今回は宮下剛さん、そして宮下純さん、親子でお越しいただきました。剛さん純さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まず私の方からですね少しお二人の経歴などご紹介させていただきたいと思います。まずはお父様の方ですね、宮下剛さん、三豊市内の方で消防設備の法定点検や、工事をしております株式会社フジテック防災という会社を15年前に創業し、現在は香川県や三豊市など行政に災害備蓄品を納めたりと防災業界に30年以上携わっております。そして息子さんの宮下純さん、お父様の影響もありまして中学生の頃に防災士や消防設備士といった国家資格を取ったりと異色な経歴を持ち、現在は香川大学工学部の防災危機管理コースに通う19歳のイケメン少年でございます。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
親子でね来ていただいたわけなんですけど、まず剛さんは、今15年前に創業された株式会社フジテック防災、どういった業務をされてるんですか。
はい、主にですね、はい、3つの柱がありまして、1つは、消防法に基づいた、消防法17条3-3という、車の車検制度によく似てるんですけれども、その消防設備を適正に維持管理して消防署の方に書類を出すっていう、その維持管理の仕事が1つあります。あともう1つはですね、それの付随する工事ですね、はい、新築だったりとか、先ほど説明した、今度はこの災害備蓄品、アルファ米お米で、お湯を立てするとお米になったりとか、備蓄用のパンだったりとか、そういった災害備蓄品を、香川県だったりとか、三豊市だったり、その各行政に、販売するっていう仕事をやっております。
はい、15年前に創業ということなんですけども、きっかけといいますかあったんでしょうか。
そうですね、これこの消防設備っていうのは消防設備士っていう資格が、実は、8種類ありまして、15年ぐらい前だとその資格を、8種類持っているのは、香川県だと10人も実はいなかったですね、なんていうんですかね、ちょっと割とニッチな資格、そもそも知られてない資格にはなるんですけれども、その資格を、30年ぐらい前からこの仕事を従事したときに、資格を取っていきまして、いざ辞めるときにその資格を、持っているということで、メーカーさんとかいろんな人が仕事をということで、いろいろ力貸していただいて創業した次第です。
なるほどですね。そして、息子さんの純さんなんですが、このお父様の影響もありまして、いわゆる物心ついた頃には このお父さんの会社があったっていう感じですね。
そうなんですよね。
はい、じゃあもうちっちゃい頃から言われたその防災とかそういったものっていうのは身近なものだったっていう。
あんま多分自分はあんまよく分かってないんですけど、多分知らず知らずのうちに身近にあったというか、う
んうん、まあまあお父さんのね、そういわれるエリートの血が流れてますね。
はい、ありがとうございます。
で、中学生の頃にもう防災士とか消防設備士っていった国家資格取得されて、
は
い、
右も左も分からんのとりあえず取れって言われて
中学生の頃というとね、本業の勉強もあるし、はい、部活動なんかもあったりっていう中で取得して、はい、で現在は香川大学工学部の防災危機管理コースの方 で、
はいう
で
ねはい、
もうじゃあ本当にあれですね、お父さんからするとええぞ、ええ感じで育ってるぞっていうい
やまだまだ
まだまだまだまだそれが、はいはいまあ、でそして今大学の方でもいわゆるその防災であったりというものを専攻されてるっていう形になるんですかね、はいそうですねまあ、そんな宮下親子にですね今日はお越しいただきましたのは、まあ、1月1日に発生しました能登半島地震、こちらですねボランティアですね炊き出しに参加されたということなんですけども、お父さんの方にお伺いしましょうかね。ちょっとこの経緯を教えていただいてよろしいですか。
はい、私自身具体的に言いますと、まあ、ライオンズクラブっていうに所属してまして、はい、まあ、その、香川県のライオンズクラブ、私は水戸ライオンズクラブっていうところに所属してるんですけれども、はい、その、四国だけではなく、もう全国にライオンズクラブのそのアラートチームっていうのがありまして、うん、まあ、その災害に特化した形で、その支援をしていこうじゃないかっていうののところの僕は、香川県を、まあ、2ブロックに分けた西地区を担当させてもらってまして、はい、まあ、それをあって、その、今回被災した方に何かしら支援はできないかなということがありまして、
はい、
まあ、その、全国から、当然青森とかいろんなところから皆さんがその被災地に支援しているんですけれども、それをまあ一緒にまあちょっと僕らはもうお手伝いしていったみたいなレベルかもしれませんけれども、何かできないことはないかなということで、
はい、
支援しに参りました、
うん。はい。今回期間としてはどのくらい行かれたんですか？
そうですね。まあ実際炊き出ししたのは2日間なんですけれども、
はい。
まあ朝4時ぐらいの電車に乗って、
うん、
当日、まあ、金沢まで行くと。で、金沢から、今度は、実際、能登町って言いまして、まあ、鈴とか輪島から、少しちょっと手前ぐらいなんですけれども、
はいはい、
金沢から4時間ぐらい車で走ったところの、能登町というところの中学校に、うん、実際ボランティアしに2日間行きました。
4時間
はい。
なかなかに長い道のりですよね。
そうですね。普通だともう少し、まあ、こういう災害がなければアクセスはもっと当然早いんですけれども、はい、途中、まあ、家屋の崩壊だったりとか、はいはいはい、まあ、片道車線だったりとか、というのはもう、私が行ったのは1月のもう後半27日ぐらいで、まあ、4週間ぐらい経ったタイミングだったんで、
はいはい、
多少なりとも当然道路とかは復旧してましたけれども、どうしても片道通行だったり迂回路とかいう形で4時間片道4時間かかるような感じにはなってしまいました、はい、
4週間経ってもまだこういった状況ってことだったんですね。
そうですね。
ジュンさんは実際その現地に行った感想といいますか、どういった思いを持たれましたか？
正直今までその災害の現場とかもテレビとかで見るだけなんで、その実際には分からんというか、そのある程度しかそのしんどさっていうのが結局分からんかったと思うんで、
はいはいはい、
その実際に見てからそのわずかではあるんですけど、
うん、
その本当の大変さといいますか、その体験した人にしかない分からない辛さっていうのが結構ちょっとでも分かったかなっていう気が、
そうですね。これまで我々もいわゆるニュース映像とかでね見たりはしますけど、それが自分の目で生で見るっていうと、また感じ方っていうのはやっぱ変わってきますよね。
そうですよね。はい。
で、炊き出しの方2日間されてたということなんですけども、まあ、そのいわゆる被災された方との、まあ、触れ合いといいますか、コミュニケーションってもあったと思うんですけども、松井さん、結構苦労された点っていうのもあったんですよね。
そうですね。被災されて、まあ、避難所に来られる方も、もちろん自宅避難の方も一定数いらっしゃったんですけれども、はいはい、まあ、その方の、まあ、避難状況、被災状況っていうのは、当然私たちではわからないので、なんて言葉をかけるのが、正しいのかなっていうのはすごくみんなで話し合いまして、まあ、当然被災してからまあ4週間、
はい、
まあ、当然、
はい、
もう亡くなられた遺族の方もいらっしゃるかもしれませんし、実際もうすでに頑張っている方に頑張ってっていうのはちょっともしかしたら違うんじゃないかなということで、もう僕らも何て言えばいいのかっていうのも本当に言葉選びにはすごく まあ、迷ったんですけれども、はいはい、実際言えるとしたらもう私どもは炊き出し温かい食事を提供するっていうことだったので、うん、まあ、あのこの温かい食べ物を食べて、まあ、温まってくださいっていうような、うん、もうこう、まあ、声をおかけしながら私で、まあ、実際皆さんありがとうございますって言っていただいてね、うん、喜んでもらえるんですけど、やっぱりなかなか当然まだもしかしたら家族が見つかってない方もいらっしゃったかもしれませんし、そこら辺は本当にわからないんで、うん、まあ、比較的能登町というのは輪島や珠洲に比べると自体はそれらに比べると少ないかもしれませんけども、うん、やっぱりそのどういった状況かというのはわからないんで、うん、二次避難している方もいらっしゃるかもしれないんで、うん、もうこればかり本当になんて言えるのがいいのは正解かというのはいろいろ考えましたね。考えさせられることがありました、
うん、そうですよね。やっぱりそう被災された方個人個人やっぱり状況というのも変わってきますしね、はい、また感じた部分っていうのはどういったところありましたかね。問題点といいますか。
そうですね、まあ、私先ほど申しましたが防災備蓄を、まあ、その県だったりとか、はい、市町村に納めるっていう関係で、まあ、実際毎日ですね、何万トンっていう水が、うん、まあ、浄水が止まっているので、はい、そのペットボトルだったりとかその給水車で水が来るんですけれども、うん、その水と同じだけの生活排水なり汚水が発生する、はいはい、まあ、当たり前なんですけど、はい、供給された分何らかの言うんで、やっぱりトイレとかは、うん、なかなかその新しい水はどんどん供給されて困らないんですけど、トイレがやっぱり新しいトイレから皆さん使っていって、うん、実際やっぱりまあ、どの、まあ、行政の方、その機械化の方も、悩まれるとおりですけど、うん、トイレの問題、うん、あとゴミの問題ですね、はいはい、やっぱ生活するとなると、その体育館で、まあ、ほとんどが避難所を体育館だったりとか、まあ、公民館するんで、うん、その、汚物含めて、うん、いろんなゴミ、ですよね、例えば、はいはい、さっき言ったそういう防災の非常食なんかも、うん、缶入りのパンとかが当然あったりとか、缶詰とかもあるんですけど、はいはい、それを、まあ、横で寝てる人に、まあ、動かすと音もしますし、うん、その缶でビニールが破れて当然その体育館の端に、まあ可燃物ペットボトルいろんなものをこう、まあ、分けてはいるんですけど、うん、同一区画の中にやっぱり当然、まとめてると、はいはい、でそれがもう私が言ったように4週間経って1ヶ月ぐらい経ってると、
う
ん、ある程度の量があるよね
って
なるんで、その、まあ、これはもう僕がその行政に納める立場からすると缶ではなくそのラミそのビニあのなんですかね、まあ、レトルトみたいな、うん、同じパンでも缶入りではなくそういったものに配慮するような実際ゴミの分別とかはなかなか難しいものがあるんで、うん、そういった側面からも提案できるんじゃないかなと実際行って感じることができました、
うん、はい、そうですよね。食料が少なくなってるとか、まあ、今回だと特にトイレの問題というのもね報道されましたけども、いわゆるそれに付随してゴミ問題っていうのは確かに盲点だったかもしれないですね。はい、ジュンさんは実際問題こういった現場の方を見られてみて、まあ、感じたこと先ほどねおっしゃっていただきましたけども、こういったの実際行ってみて気づく部分というのも多分あったと思うんですよ。
はい、その炊き出しとかするんで、その、はい、結局炊き出しなんですけど限りがあるわけじゃないですか。
そうですね、はいはい、
配れない人にもどうしてもいるわけで、うんうん、その人がそのごめんなさいって言った時にもその本当に悲しそうな顔を、まさにそのもっとも申し訳ないっていうんですかね、
うん、
その本気で辛いっていうか、
うん、
どうしてもその壁があると言いますか、その被災者と僕たちで、
うん、
そのちょっとどうしてもその同じ立場で立てんっていうのはちょっと悔しいっていうのがありましたね。
そうですよね、うん、やっぱそのあたりは結構難しいですよね、
うん、
まあ、実際ですね、こういった被災地の方に、まあ、ボランティア災害ボランティアという形で、まあ、初めて行かれるわけですね、中さんは。
そうですね、
はい、はい、中さんはちなみにボランティア、
僕も実際直接支援は初めてですね、
うん、
なかなか、まあ、行きたいなっていう、なんか僕もできることないかなと思ったことはあるんですけど、うん、やっぱりなかなかその、まあ、そうですね、結論から言うと、うん、ちょっとタイミングがなかったのと、はい、まあ、なかなか、はい、そうですね、忙しいのは言い訳になるんですけれども、うん、はい、ただ今回みたいに機会がそのなんか今のポジションを含めて、
うん、
今回なんかまあ年末年始に起きたなんでスケジュールもまた調整しやすかったかなというところもあって、
うん、
はい、息子も 休みに合わせてっていう形で、はいはいはいはい、参加させてもらいました。
実際どうでしょう、その今まで思い描いてた被災地のボランティアっていうものと実際行ってみたそのいわゆるギャップ的なものってやっぱりありましたか？
やっぱ移動っていうのは結構自分の中ででかかったですね。テレビとかやったらその私炊き出ししとる部分とかその、
まあそうですね、
片付けとかも含めてその後処理といいますか、
はいはいはいはい、
その影のところがほんまにその身に染めて分かったというか、 そこまで含めて炊き出しっていうか、
うん、
その実際に渡すだけじゃないんかなってそこにも深く感じましたね。
そうですよね、移動するのにしてもやはり交通状況などというのもね、平常時とはやっぱ違うわけですし、はい、まあ、もちろんそのボランティア行かれる方のその身の安全というのもねしか確保していかなくちゃいけないことではありますし、はい、当日まあ現場の方に着けば着いたで、まあ、その被災された方と の, そのコミュニケーションであったりとかコミュニケーションの取り方というのを考えないといけないというところでは、まあ、でもそれはそれで大きな経験にはなりましたよね。
本当にその学生一人の力で行きたいと思って行ける場所ではないんで、実際この貴重な機会を用意してもらって、うん、結構ラッキーやったかなって思いますね。
そうですね、まあ、ボランティアという、まあ、いわゆるこれから の, その防災の備え防災意識っていうに関して言えば向上できたという、
そうですね、
ところですかね。津田さんどうでしょうか、こういったところであの実際に被災地の方にボランティアに行かれて自分自身 の, その防災意識っていうのに変化はあったんでしょうか？
あ、そうですね、もちろんもともとそういう意識は高いというと嫁さんに怒られるんですけれども知識は当然、この仕事をしてるんで多少なりともあるかなと、はい、でただですね今回思ったのはですね、その一つ踏み込んだ形で、今回こういう経験を踏まえて、このラジオを聞かれてる方含めてその防災安全を、僕は逆に僕らはこういうことを啓発することも、実際言ったことを踏まえてするのも一つの方法なんかなと、
はい、
もちろん簡単にその災害備蓄を、各自助共助という考え方があるとは思うんですけれども、はい、ある程度自分でも用意しないとダメだよねということを、発信する、でそれはやっぱそういうのも大事だと思いますし、今回こう、自体したい支援にことで啓発の、はい、少しでもそのお役に立てればなというふうな考え方にはやっぱ変わりましたし、同じことを言ってもやっぱりそういったことを踏まえてやっぱ困るんで、やっぱ人からとっていうのはもしかしたら受け取る側もちょっとその伝わり方が変わるのかなと、机上の空論ではなく、
はい、
そういうのがやっぱり子どもも少しではあるんですが、重く伝えられるかなと思っています。
はい、僕自身もやっぱ実際にねその被災地にボランティアとして行かれた方っていうのを話を聞くっていうのは、あまりない機会ですので、今日は本当に貴重な機会だったかなと思います。潤さんの方は今ね学生生活で一人暮らしの方をされているということなんですけども、はい、やっぱりこういった一人暮らし中に被災するっていうこともね可能性としてはあると思うんですけども、そういったところでの、意識っていうのはどうでしょうか、変わってきましたか実際に行かれてみて。
そうですね、もう多分南海トラフが近いうちに来るっていう話はもう
出ると思うので、話はありますね、
もうそれにそのないで、もうこんな大変なことになるかっていうちょっと軽く見たった部分もあるので、もう正直急いでしたと言いますか、準備を、
はい、
いつ来てもいいように、っていうのはちょっと大げさですけども、それに恥じないような感じの準備はしていきたいなっていう、
そうですね、潤さんと同じように学生さんで一人暮らしされている方も、たくさんいらっしゃいますから、はい、そういった方もいわゆる日頃からの防災の取り組みというのはしっかりとしていただきたいなというところで、またこのラジオがそういったところで、ね、何かきっかけになればと思っております。はい、では、最後にですね、ラジオを聴く皆さんにメッセージの方をいただけますでしょうか。じゃあ潤さんお願いします。
実際に行かせてもらった立場の僕からしたら、もう災害というのはもう大変なことしかないんで、いつ来てもいいように軽く見ずに課題評価して立ち向かいましょう。
はい、そうですね、もう備えすぎておくぐらいでいいんですよね。
そうですね、はい、
はい、ぜひ皆さんもね今一度、持ち出し品などでですね確認の方していただければと思います。というわけで今日はですね実際に能登半島地震の方に災害ボランティアとして参加されました宮下剛さん、宮下潤さんのお二人にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。